一般質問、続けます。水垣議員の質問です。水垣議員、本市職員のハラスメント相談件数は？総務部長、令和3年度4件、令和4年度3件、令和5年度3件、本年度は現在までで6件である。水垣議員、療養休暇中の職員数は？総務部長、身体的原因が2名、精神的原因が10名の合計12名である。水垣議員、精神的原因が昨年度と比較し倍増している。実態把握のためアンケートを実施すべきではないか。総務部長、アンケートの実施は考えていないが、年3回の人事評価面談や年1回の自己申告表を通じて職場環境の問題把握に努めている。水垣議員、茨城県庁では外部の第三者相談窓口を設置した。本市でも第三者相談窓口を設置すべきでは？総務部長、第三者相談窓口として公平委員会があるが、相談が少ない状況である。PR を進めていきたい。水垣議員、小美玉市公平委員会では相談しやすいよう職員向けに案内を配布している。本市でも参考にできないか。総務部長、職員に対しての周知が不足していた。早急に公平委員会の相談制度の周知をしていく。水垣議員は他に、ワークステーション築成、本市職員の休成使用、小中学校の教科書採択について質問しました。二瓶議員の質問です。二瓶議員、生活保護受給者の人数は？保健福祉部長、令和6年11月1日現在、793世帯936人。また、外国人がいる世帯は14世帯15人となっている。二瓶議員、ケースワーカーの人数は？保健福祉部長、現在10人が業務に当たっており、1人当たり平均79世帯94人を担当している。二瓶議員、ケースワーカーはオーバーワークになっていないか？保健福祉部長、法の定めの80世帯を下回っており、オーバーワークというような報告は受けていない。二瓶議員、生活保護受給者に対する就労支援の実績と不正受給の実態は？保健福祉部長、就労支援プログラムとして本年度は延べ48人を支援し、現時点で4人が就労開始、うち1人が生活保護の廃止に至っている。また、生活保護受給者等就労自立促進事業として、本年度は現時点で10人を支援し、3人が就労開始、うち1人が生活保護の廃止に至っている。不正受給の実態は、令和5年度11件、令和6年度は現時点で13件となっている。内容として最も多いのが、稼働収入の無申告で 80% を占めている。二瓶議員は他に、避難行動要支援者の避難体制、教育行政、ほか質問しました。三浦議員の質問です。三浦議員、学校給食に有機食材の活用を推進する全国大会が11月、常陸大宮市で開催され、私も参加した。県内外の市長、JA 北つくばも含めた農協関係者も参加していた。学校給食を通して子どもたちの健康や環境、農産物の高付加価値化など、市長たちの理念を掲げた話を聞くことができた。本市でも実施に向け市長の決断を求める。市長、県内でオーガニック給食を始めた自治体は把握している。しっかり勉強し、給食費無償化、地産地消とともに、 しっかりやっていく。教育部長、有機農産物の安定的な確保や価格の課題もあり、先進自治体の取り組みを検証していく。三浦議員、給食への有機米の買い上げ価格は、常陸大宮市では通常米より1俵あたり1万円の上乗せとのことであった。本市だと年間予算1000万円の増額ででできない額ではないと考えるが、いかがか。市長、学校給食に無農薬米を使うことは私も賛成である。個人や農協と手を組むことから考えていきたい。経済部長、情報収集に努め、生産者の既存協議会や農協、県の関係機関と連携して支援したい。三浦議員は他に、紙保険証廃止後の受診、水道事業の広域連携と課題、他質問しました。増渕議員の質問です。増渕議員、運転免許証の自主返納者に対し、より充実した支援はできないか。都市整備部長、自主返納者に配布しているタクシー助成券の使用期限を令和6年4月から無期限とし、乗車時の使用枚数制限を撤廃し、利便性の向上を図っている。今後も返納者の推移やニーズに応じて支援内容を検討していく。増渕議員、令和6年になってタクシー事業者2社が廃業した。また土日に営業していないタクシー事業者もある。公共交通の中で重要な役割を果たしているタクシー事業者に何らかの支援はできないか。都市整備部長、タクシー事業者への支援については令和4年度に交通事業者支援給付金の交付を行った。これはバスやタクシーなどの事業者に対し、国の補助金を活用した新型コロナ感染症対策の緊急措置である。コロナが落ち着き、公共交通の利用者は回復傾向であり、現在のところ市単独での支援は考えていない。デマンド交通システムを維持していくためには、タクシー事業者の協力が欠かせないということは十分認識をしており、今後も国や県、近隣自治体の動向を注視していく。増渕議員は他に、地域交流センターアルテリオ、市民環境行政について質問しました。中座議員の質問です。中座議員、首都圏中央連絡自動車道と北関東自動車道との接続にかかる要望活動の状況は？建設部長、両自動車道を結びつける新たな高速道路の整備決定までには長期間を要することとなるため、国及び県の動向を注視していく。なお、第一次緊急輸送道路に指定されている国道294号については、取手市及び真岡市にて一部暫定2車線区間があるので、まずは今年7月に国道294号建設規制同盟会の中で全区間4車線化を要望した。中座議員、北関東自動車道の桜川筑西インターチェンジと真岡インターチェンジ間においてスマートインターチェンジを設置することについて、その後の状況は？企画部長、スマートインターチェンジを設置する効果として、筑西市から北関東自動車道へのアクセスが、桜川筑西インターチェンジとスマートインターチェンジの2ルートとなることから、市民の利便性の向上、物流の流れが良くなり、筑西市の地域活性化につながることが期待できる。設置は真岡市と筑西市の両市のさらなる発展、また企業誘致の面でも有用性が高いことから、引き続き真岡市の動向を注視し、実現に向けて努めてまいりたい。中座議員は他に、廃校となった明野地区小学校の利活用、 魅力ある駅周辺の利活用ほか質問しました。ここまで21人の質問者のうち10人の質問が終わりました。